弱まじない梶祈祷とか申しまして、あ、昔は随分とまじないをやかましい言うたもんでございます。まあご承知の方もおいでかと思いますが、しびれが切れた場合、畳のいいを細かに刻みまして、これを出持ちに貼りますとしびれが治る。目わちこができますと、いかきをこの井戸へのぞかしますと、目わちこがすぐに治ります。そうかと思いますと、鼻血が出た時に首筋の毛を3本抜きますと鼻血がピタッと止まる。あ、いろいろとまじないがあったもんでございますが、もう当節は人間が理屈っぽうなりまして、そういうことが流行らんようになりましたが、あ、何事によらず昔とただいまとでは全てがコロッと変わってしまいました。まあただいまどんな偉いお方でも旅行しはる場合には簡単にこの飛行機に乗るか汽車に乗って、まあ気軽に旅行しはりますが、昔の偉い人が旅行をすると言いますと随分大層なもんで、大名行列、まあただいまでも毎年京都で一遍平安神宮のお祭り、時代祭りとか申しまして今でもやってますが、これが京都の名物になってございまして、大名行列が見られますが、このお話は紀州さん、紀伊大納言港物頼信さん、この人が自分の調理へお帰りになりますので、東海道五十三次を次第次第と登ってきはりまして、大津から蹴上げ、あ、どんな大名でも京都へは入らなんだそうですな。蹴上げからこの武田街道へ出まして伏見へ出ます。その日はこの枚方で泊まりまして、あくる日は泉州岸和田岡部美濃の神様のご領地でお泊まりになります。いよいよあくる日が和歌山へお帰りです。さあ殿さんがお帰りというので、もう本町筋では町役人が出まして警護重々固めております。各このご家庭町人衆のうちでは金屏風を立てたり幕を張り詰めたり、絵長の尺に絵長の手桶盛り綱がしてございます。あ、それぞれ皆殿様のお帰りを一時も早うお顔を拝みたいというので、両側にはむしろが敷いてございまして、そこへ皆が座って待っております。長役お年寄り、こういう人が羽織はかむ、うろうろうろうろしてなはる。お殿様に粗相のないように十分気ぃつけなされや。だだ、ご苦労さんでございます。
お、おしない、おしないって、おしないな、いちゃしないな、押したら痛いって言うの、押したって前に出られ痛い痛いって言うの、押しいなって言ってるやろ、いちゃしたらいかんな、やいとが潰れてしまうやない。知らんわ、
知らんさかい、押したさかいに痛いって言ってんやないか、
痛い言う前に押してるやないか、
せやさかい押してから痛いって言ってるやないか、
絶対なこと言いないな。そうやろ、着物の上からどこにあいとが据えたり上がれへんやないか。砂言うのやったらこの下に 9.5 だソウルと書いて貼っとけと。ど
喧嘩ができてます。そうかと思いますと、背の低い人は前に大勢人が立ってるので、お殿様の顔が見たさ、後ろで背伸びしてるがまだそれでも見えんので、顔なごにして口開けて見てる人が、中には容量のええ人はちょっとごめんやす、ちょっとごめんやす、ちょっと通してくれやす、ちょっとごめんやす、あかんあかん、出られ、出られへんって、むちゃしたらいかんって、出られしまい、ちょっと通してくれ、すまい、ちょっと前に出しとくれ、ほらほら、縄の外行ってったらいかんではないか、お殿さん、拝みに来たんと違いまんねん、うちの母が子供を産まんので、取り上げばあさん呼びに行きまんねん、ああ、さようか、な、参れ参れ、おい、あいつうまいこと言うて前に寄ったで、おい。しょうがないやないか、人間二人の命に関わるこっちゃな、あ、取り上げばあさん呼びに行くとか医者呼びに行くって言ったら話して出してくれるわな。ちょっと待っちゃおう、あいつどない言った、カカが子供産むさかい取り上げばあば呼びに行くって言ってたやろ、あいつやもめやん、カカあれへんやないか。本人そう言うたらそうやな、
すました顔して向こうで座っとる。うまいことやりやがったな。俺も話してな、うまいこと前行く。お前やけやんけ、いや、おやがてやったら見てや。ちょっとごめんやす、ちょっとごめんやす、ちょっとごめんやす、ちょっと通しとくれやす。こりゃこりゃ、どこ行くね。取り上げばあさん呼びに行わんね。誰が子供を産むね。へい、妹が産まんね。年はいくつじゃ。7つ。7つの子供が子供を産んだりするか。いやいや、間違えまして。おかんが産まんね。母親はなんぼじゃ。へい、73。いい加減なこと申すな。ダメじゃ。やっぱし、飽きまへんか。おい、赤なんだ。当たり前やな。じゃあ、だからやめときって言うてんねん。おお、お殿さんを拝みにござったか。粗相のないようにしなされや。旦那、ご苦労んでます。おい、今の旦那、あれ、どこの旦那や。この町内のお年寄りや。な、あの人はええ人やで。そうやな。えらいおとなしい人やな。ともかく、あのお年寄りがな。この町内へ出てから町内の貧乏人が減ったちゅうぐらいや。えらいもんやな。しかしあの人なんじゃこう死体のとこにえらい傷があんな。こら来い。向こうのな、飯たちの平助に聞いたい。あの人はあの年じゃねえけどなかなか気の若い人でな。向こうへ孫の森が来てんねん。その森子にな、ちょかついて枕でバーンとどつかれたらしい。ああ、こないだわしがな、知らんふりで旦那はんどないしはりましてんって尋ねたらな、高いもん取るのは気ぃつけないかんで、棚の上に乗してある道具箱を下ろそうと思ったら、金槌が折ってきて怪我したさかいと、こない言うたはった。ほう、うまいこと言うてんな。一平はいたんねたろ。そんなしょうもないことせんほうがええで。これこれ、殿様のお通り、粗相のないように拝みなされや。旦那はんも粗相のないようにしなはれや。そんなしょうもないこと言うな。旦那、えらい傷がついてはんな。どないじゃありまして。棚の上の道具箱を下ろそうと思ったらな、お直しが追ってきたか。よ、そんなの。むちゃ言うたらいかん。皆がわーわーちゅうて騒いでおりますと、そのうちにいよいよ行列がやってまいります。一番先が、ヤタガラスと申しまして、ホロの着衣、4人ずつ2組、8人が、バーター、バター、バターと足音たこうにやってまいります。なぜそうするかと申しますと、もうすぐにご通行がある静かにせえよという先触れやそうでございまして、その後に出てまいりますのがお先払い。ほら、10人ずつ20人。下におろー、下におろー。このお先払いの風亭はと申しますと、うっちよがらに大小鞘小紋の着付け、鉄鋼キャハン、これがやってまいりますと、その後に出てまいりますのが、お先は、執行持ち。ほら、弓が20丁、鉄砲が20丁飾ってございまして、その後に、いろいろと道具が並んでございまして、出てまいりましたのが、大鳥居、小鳥居。ほら、紀州さんに代々伝わっております、天目槍と申しまして、三軒からある長い槍。これをお手元やっこが振りますのが自慢でございます。その後がいよいよ殿さんのお乗り物、かごが参ります。お手元道具箱には、五家紋付き。家老がそれぞれ皆従いました。やはり家老も道具箱がちゃんとついでございます。この行列が差し掛かる時分には、今までわーっと言うてた人がいっぺんに静まり返ります。大道へ水をまいたごとく、シーンとしてしまう。この時には生まれかかった赤子でさえ、一時見合わそうかちゅうぐらいでございます。ご機嫌麗しく、お城へお入りになりまして。まあ我々やったら、まあ東海道53次をは旅してきてんさかい疲れた。風呂入れも入っていっぱい飲んで、2、3日足腰伸ばして寝ようかちゅうんですが、殿さんはそういうわけにいきまへん。その日は、家中一等総都城、お目通りがございます。からかみを開けるときに、警室の声というのがかかります。なんじゃ、子供にひしやってるような声。家中は一方、平伏いたしております。お殿さん、しずしずと歩まれまして、
ご着座になりますと太郎が、
殿にはご機嫌麗しくいらせられ八王一刀上越至極に存じ立てまつりまする由楽之助はじめ八王一刀出仕大儀今日司祭あって聞きたきことあり心得おる者あらば逐一申し述べよ。
はは、
世の領内に馬ヶ島というところあると聞き及ぶ。世はいまだ心得おらぬ。馬ヶ島と申するは伊豆国にあるや、心得おる者あらばつぶさに語れ。
はは、
五条か西南にあたりまして、西は阿波の海、東は片の岬、およそ東大二里、南北一里半の島にござりまして、いまだ人畜立ち寄らず、金城鳥類の住まいでござりまする。してその島を何故へ苫ヶ島と名付けしか、のになれば研究4年5月28日、頼朝公の御世にあたり、岡部の左門、八田の六道、右両人弓矢の争いをいたせしところ、岡部左門海に傷折るを持ちまして、それよりしばしば光明を表し、左門おもんこのまま姿ばいつかは我が身に害を及ぼすと悟り、自ら黒髪を剃り落とし出家なし、諸国安屋に旅立ち、南海に船を浮かべしが、激しき風雨にある島に立ち寄り、岩の上に安らぐおり、不思議なるかな観音の御尊体現れ、その方来たるを久しく待った。我をば安置すれば、その身まっとうすべし、夢夢疑うことなかれ。さも夢さむればあら不思議や、観音の御尊体我が眼前にあり、我が乗りし船より苫持ち来たり、尊道を築き、の中へと安置立てまつり、それより我が島と名付くると聞き伝えしままを言上いたしました。
さようか、苫ヶ島の由来聞いて世は嬉しいぞ。
はは、
近いうちに苫ヶ島にて仮蔵をいたす。
お殿、殿、
その儀はお取りやめくださりませ。
なぜ止める。
昔真田阿波守当城主の右利、かの島の材木をば養木としてそれに当てんがため、19人の木こりをば出せしが、神仏仏罰によりまして、19人一人も残らず死にました。それより一人もあの島へは立ち入ることを禁じております。
黙れ、皆ことを申す者で、人 者仏閣破却なせば神罰仏罰があるべきはず。それにすむ鳥類獣類を打って何の罪がある。早速用意いたせ。
はあ。
鶴の一声、活発なお方ですからこうと言い出したら絶対に言葉を翻さん。仕方がないので家中が皆寄りまして相談して決まりました。いよいよ狩倉の当時、さあこれが市中で評判になりまして、殿さんがあの怖い苫ヶ島へ行きはるちゅうので、あ町中はわーわーと多い方は片野岬まで3里ございます。そこは皆が行列をして片野岬までやってまいりますと、浜めちゃんとごだぶれがしつらえてございます。これが地黒丸と申しまして、加藤清正が太閤殿下から室をた船ですが、何か訳があってこの紀州さんにお送りになったらしいんです。三つは青い、丸に三つは青いの縄文の入りました紫切面の幕が張ってございます。それに殿さんがお乗りになる、ご近所の方がお乗りになる、他の侍はそれぞれ船に乗り込みました。いよいよ出発の時刻が参りますと、水尾さんが船の船首へ立ちまして大きな声を張り上げて、門出の船唄を歌え歌え。このっていうのが難しいんです。この間に太鼓が入ります。ところが他の大名にはこの太鼓が許されませんが、いわゆる御三家、紀州、尾州、水戸さんだけが許されたそうですな。天下取った、天下取った。これに太鼓がドーン、ドラーン。かぶっていきます。天下取ったドローン、天下取ったドローン。この太鼓の切れ目が船がちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょと出ていきます。出てまいりますと船の中にはその自分の農薬者猿若衆というのがおりまして、これが小筒に太鼓をば打ち鳴らします。横笛の音が聞こえる。あ、船に乗っててもなんとなしに悠長ですが気持ちのええもんでございます。船が無事に苫ヶ島へ着きました。上へ上がりますと先陣、二陣、三陣、四陣、五陣、五本陣、あ、もちろんお殿さんは本陣へお入りになります。他の侍は各陣へ入りました。そこでしばらく休息がございまして腹ごしらえをします。腹ごしらえができますと、いよいよこれから狩倉、そうなりますと昇進を持ちまして、狩りの刻限、狩りの用意、昇進がタンタン、これを聞きますと太鼓がダダダダダダー、50人の軽子がそれぞれ割り竹を持ちまして、これが狩りだぜ狩りだぜ、あれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれ犬草踏んだ大門でござるか。聞くも何か取られたか。馬を一匹射止めました。馬を一匹、お手柄でござるな。してその獲物はこれでござる。ほらウサギでしたないかい。毛色が熊に似てござる。ご冗談をおっしゃるな。あれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあ お殿さんに一匹もかかりません。こうなりますとお殿さん腹が立った。夜明かり空に参ったのに獲物一匹も出るとは、世の武勇が薄き証拠じゃ。鉄砲上げ、引き上げ上げ、仕方がございません、引き上げと言うてますと、今まで平穏やったのに乾の隅から針でついたような雲がポツッと出ますと、みるみるうちに真っ黒に炭を流したこと、あられのような雨があったら、ほらと降ってるかと思いますと、みるみるうちにシャリッコなすようにずらー、雷がピカーわーわーわー、顔や手で表さん、ああ、また殿さんが腹が立つ腹が立つ、世のカリプラを催せん、来世とわけしからん、天の要求は地の要求をもって払うとかよ、鉄砲方、天に向かって砲はついたぜ、鉄砲方、鉄砲方、天に向かって砲はって言うたりだって、これがほんまの天鉄砲、わけのわからんこと言うと、50人の鉄砲方が空を受けて一斉にザー、殿さんの意向というのは偉いもんですな、今まであれに荒れてたんがピタッと止まったと思う、元の青空、ところが皆が乗ってきた船がもうこっぱみじ、さあ帰ることまで、あら皆心配しよって、身どもが乗ってまいりました船がござら、貴公が乗ってこられた船もござら、いかがいたしましょう、お向こうに一艘船がござる、その船戻せ返せ、なや瞬間みたいに言うてるぞ、ね、ところがこの殿さんがなかなか活発な方、またどうぞあらよー、馬をかけてやってまいりましたのが尾崎の突端蒲ヶ淵というところへ出てまいりました。二丁ほど向こうに足柄があって、それが振動したかと思いますと、異様な煙が立ち込める、はて何じゃろうと見ていますと、現れましたのが二抱えもある大蛇、二抱え、これが一抱え、この場合です、つまりヘビー級です。目はだんだんと鏡のごと、口は指紋を合わせたよ、赤い舌を出しまして、殿さんを人のみにしようという具合に鎌首をもたげて、殿さん目がけてズワー、殿さんこれを見るなり、それを我が課長であの大蛇を討ち取る者はないのか、討ち取れ討ち取れ、誰でも怖いことは知ってますさかいね、もいもい、殿さんあの大蛇を討ち取れ言うてはりますぜ、あんたどないです、わたいはじめ、わたいはもう子供の順から長もんはあきめへん、どうしても殿さんがあの大蛇をわたいに討てと言いはんねやったらね、わたいせっかくですけど6返しますわ、これどこぞ焼き芋屋でもやりますけど、今芋一貫目何ほどでしょ、何を言ってない。誰一人としてうちに出るもんがない、仕方がない、殿さん捨てた金傘を向けビャーッと投げ捨てて、はったと大蛇をにらみつける、大蛇は何くそと、やっぱし殿さんの顔を下からグーッとにらむ、殿さんと大蛇にらみ合い人、ところがやっぱしありがたいのは大きな国ですな、松田に控えておりました牧野弥平という侍、この人が後に牧野兵庫の神と神名をいただきますが、この時の功によりましてもらいました。今でも和歌山の丸の内にこの人の家があるそうですけど、はっきりしたことはよう言いませんけど、 その牧野弥平という人が殿さんから預かっていた静かの一振り、ほとみが四尺、絵が四尺、八尺の薙刀は隆々と振り、いやの一大事とおめず臆せず殿さんと大蛇の間へ行くなり、ガッと大蛇をねめつけますと、大蛇もこの若造を生意気なちゅうので、人の身に翔太ブワッと大きな口を開けよった。ところが弥平さんの知見ですな、持ってた八尺の薙刀はこの大蛇の口縦貫抜けにシャーッと入れてくる。なんぼ大きな大蛇でも縦に八尺の薙刀貫抜きに入れられたら前へ出ることも後ろへ下がることもできる。おさまり返りよった弥平は殿さんの顔をばじっと見上げて、おでんでかしたぞという思い入れがあって、お殿さんがにっこと笑いなはって、手綱をば小指でチェチェッとやりなはると、沈めの音高くゴロッケン、お殿さんが下がりなはった。さあこうなると牧野弥平威張り出しよった。大勢家臣はいるけれど、今日これだけの手柄を表したんが俺一人やてな顔しよって、威張り散らして目向いて、いかに蛇将の者、暗示少年があれば今この牧野弥平が申すこと耳かっぷりいて受けたまわり。恐れ多くも俺に渡らせたもんは八幡太郎吉家公が抜損にて、大将軍家康公の身内において、紀伊の国は、裏伏山竹垣、和歌山の城主、禄高55万5千石、紀伊大納言皆元の頼信公なるぞ。天のもと、その、おげ、何時、下をはみ、この領土に生きながらえながら、君の今日のご葬、今日、妨げるとは、きっかい千万。このまま退散いたすか、それとも今この町の弥平が、静か寮の薙刀振るうてみるか、受けるなら受けてみよう。偉そうに目向いて、相手の口に薙刀が入ってあるもんやさかい、バーッと組みついていって何とかしようと思うたが、何し大蛇は体が長い、もうどないにも来ないにもなら。そこで弥平はん考えました。ほらとでもこんな体の長いやっととっくん出たんだ、とっくん出た、江戸っ子やめときゃさ、取り組んでたんではほら自分の体が持たんちゅうとっから、パッととっさに思いついて立ち上がるなり、バーッと薙刀を取り上げる。取り上げてガーッと身構えると、大蛇が人の身に翔太をバーッと来たやつをバッと体をかわした。大蛇めとたたたたと行き過ぎて、しぼたーと思ってバッと振り向いたとこ、薙刀の石づちで鼻っ柱をバーン、鼻血がダラダラダラ多量の出血。大蛇目がフラフラっとしよった。そらいかん、逃げようと逃げかけるやつは逃がしてなるもんじゃちやった。牧野弥平、薙刀そこへ置くなり、会見口に加えて新田の城をかくあらんかと、スカッカーッと行くなり、大蛇の首筋にグラッと押さえて、こら大蛇、どこへ行く、
いやいや、お上手。
何を飲んだって。伸ばしてなるかい。こっち来い。
逃げよ。
片っぽは引っ張る、片っぽは逃げようとした。首筋の鱗がバリバリッと三枚取れた。あんまり泣いていないもんで鼻血がピタッと。